イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
やっぱり最近の音楽情報はどこから手に入れるかと聞かれて、やっぱカンジャムって答えるって人も多いと思うんですけど、なんか最近カンジャムが全然楽しめてないっていうところで、なんでそういうふうな気持ちになったのか、その辺を聞きたいと思います。池田です。よろしくお願いします。
これ分かりました。僕のツイートが拾われてるんですね、今ね。
ささ、ということで体験の種でございます。
はい、
我々がね、まあ、イベントですとか、
はいはい、
いろんなメディアに直接体験した話をしたいということで、
はいはい、
今回は岩崎さん、
はい、今回多分今まで体験の単位ではやってないと思うんですけど、漫画について扱わせていただこうと思います、はい、
漫画読んだってことね。
そうです、漫画を読みました。
はい、
さとことなだという作品でございまして、
さとことなだ、
はい、今ですね、実はインターネット上を、追放というものか、追音というものかな、カタカナの追に、数字の4で追音というサイト上で、連載をされているもので、なので無料で見れるんですよ、
うん、
なんですけど僕はあの単行本を買って読ませていただきまして、何の漫画かっていうと、
はい、
アメリカに留学している日本人のさとこっていう女の子と、
アメリカに留学している、
は
い、
そして舞台はアメリカです、
はい、
アメリカの、でそこでルームシェアするサウジアラビア出身のムスリムの女の子、まあ、ムスリマっていうらしいんですけど、
はい、
のナダちゃんっていう、はい、さとこさんとナダさんっていう2人の、
はい、
交流を描いた作品でございまして、
あ、日本が舞台じゃないんだ。
そうなんです、アメリカなんですよ。
なるほどね。
で、まあ、それで結構僕はすごく学びになったところがあって、
はい、
ムスリムの女性のことって僕たち全然知らなくないですか。
あ、なるほどなるほど。
なんとなくのその見た目のイメージはある
し、あれほっかむりしてるみたいなやつだよね、
はい、
あれ なんていうのかちょっと分かんないけど、
だけなヒジャブっていうかな、はい、それをしているっていうイメージだけはあるけれども、
はいはいはい、
直接話したこととかそんなになくないですか。
いや全然ないよ。
そう、直接話すこともないし、それをなんか知るっていう機会もなかなかない中で、
街角で時々ね、
はい、
ちらっとは見るぐらいですけど、
はい、
まあ、ほらイメージですよ。そのでも 女性はやっぱり一歩下がってなきゃいけないとか、多分顔見せちゃいけないっていう理由でつけてるとか、
はいはい、
まあね、それこそなんかこう何、そういう不貞行為を働くと、
はい、
罪が重たいようなイメージ、
捨てる、いや、そうイメージがあるじゃないですか、
はいはいはい、
それを結構覆してくれる作品でして、
うん、なるほど。
なんか実はあのヒジャブっていうんですかね、あのほっかむりみたいなものを、
はい、ヒジャブっていうんだね、
はい、ヒジャブっていうらしいんですけど、それをしているその下ではものすごくちゃんと化粧されてるんですって。隠してるもんだからいいかと思ったらば、
はい、
隠れているからこそなんかちゃんと化粧するんですって。
あ、じゃあそのコンビニに行く時のメガネマスクっていうのとは、
はい、
日本人のね、
はい、機能的に隠してるっていうのと違う。
これ言うと何、差別になるの。何なの、
メガネマスクはいいじゃないですか
別に。わけわかんないマスクしてる人いるよね。
そうですね、
逆に怖いっていう。
そうそうそう
そう、まあ、それでお化粧されてらっしゃるんですね。
そうなんです、
まあ、しない人もいるかもしれないけど、
は
い、
あと実はそのなんか結構こう控えめにうちにこもってる感じに見せていて、うん、実はその女子会とかもちゃんと化粧して家の中ではやってらっしゃったりとか、うん、
家の外には行かないけれど、
はい、まあ、家外にはヒジャブをつけていくけれど、
はいはい、
中では結構、
あ、うちの中でつけてないんだ。
フランクにあの女子会みたいなことを普通にしている人たちもいるみたいな。
パーティー、うちでパーティーだったらあると
、
ほうほうほうほう。
とかあとなんだっけな、そう、そういうカルチャーギャップ、
はい、
国の特にしかも、まあ、アジア系だったら まだ身近に中国系とか韓国系の方いらっしゃいますけど、うん、
はい、
なかなか身近に普段の生活の中に接しない彼らの文化を知ることができるとか、彼らのやったらその儀礼的なもの、メッカに向かって礼拝するみたいなことの、理由とか、どういう根拠でやってるのか、どういう思いでやってるのか、それは別にその過去のルールに縛られるっていうよりも、なんか自分自身のためにやってるみたいなところが多かったりするみたいな、メンタリティの面も知れたりとかする作品でして、あとそれだけじゃないですよ、イスラムの話だけじゃなくてアメリカを舞台にしていて、アメリカ人の学生との交流もあったりするんで、そこの アメリカで行われているそのキリスト教的な考え方で行われていることのなんか裏側というかどういう思いでやってるのか、なぜやっているのか、うん、あとは日本と比較してこう気づいたアメリカの違いみたいなことも紹介されて、僕結構ドメスティックな人間なのであんまり海外と本当に行ったこと、台湾とオーストラリアからしか行ったことないぐらいの人間なんで、そこら辺のギャップをすごい知れるという意味で、今漫画が3冊出てるのかな、で全 4冊で終わるらしいんですけど、なんか漫画、僕前に町山智弘さんという映画評論家の方が、映画っていうのは違う人生のことを想像できるところがいいところなんだと、違う生き方をしている違う人の人生がこういう生き方があるっていう事実を知ることがいいところなんだっていう話を前にされていたんですけど、僕この漫画においてもそういうところを感じたというか、違う生き方をしてきている違う環境で生きている人たちのことを想像するにあたってすごく適したいい作品だなと思ったので、
なるほど、4コマで、はい、まあ、日常系のほのぼの的な内容なんだけど、はい、まあ、端々文化、はい、異文化ってことを感じさせたりとかするんですね、は
い
は
い、そう、こういう、そうおっしゃる通り、その学び系というか、うん、教養系の漫画って、うん、結構それに終始しちゃいがちで、はあはあ、その伝えたいところを主軸に置きがちなんですけど、うん、この作品はちゃんとねサイドストーリーというか背景に流れているその佐藤さん、奈田さん、はい、他のアメリカの留学生との関係をねちゃんと描いているので、そこら辺入り込めるんですよ。いい関係性だね、うん、その一人一人を好きになって見れるので、はいはい、そういう意味でのめり込めるという意味でも、うん、はい、のめり込んだ方がよりなんですか、学びも吸収しやすいじゃないですか。
なるほどなるほど、
その意味でもすごい作れてる作品だなと思います。
そうか、いやちょっと面白そうですね。
なんかそういうイベントに置き換えると、なんかもっとこうなんだろう、言語的にノバ的なその英語学習とか、うん、わざわざこう違う国の方を呼んでなんかトークしてもらおうっていうよりも、うん、なんかもっと異文化を理解できるようなイベントの形ってあるんじゃないかなと思ったんですよね。
なるほど。
それはもっとフランクに対等な立場で、もちろん同じ人間だっていう立場でフランクに語らい合うとか、うん、その背景、今までの生きてきたところの歴史を自分自身とも照らし合わせながら話してみたいなことができたりすると、うん、より理解が進むし、うん、その先に、まあ、本当に大きい話になりますけど、戦争をなくすっていうところにもつながってくるんじゃないかなと思ったんです
ね。まあ、誤解がね、はい、起こりそうな世界ではありますからね。
そうなんですよね。
イメージなんか自虐の歌みたいな感じ。
あー、なるほど。
あれも4コマ、
郷田義家さん、はい、
4コマで、はい、まあ、そのなんていうか、まあ、あるあるというか、なんかこう切な系なエピソードが笑いながらあるんだけど、はい、実は結構壮大な物語があるみたいな。そうですね、
構造としては近しいと思います。まあ、隣の山田君とかも、まあ、そうっちゃそうですよね。言ってしまえば、ね、
まあ、ちょっとでかい、ものすごくでかい。そんなにオチが、ね、俺映画見たいな、改めて隣の山田君、
ね、そうですね、高畑勲監督ですもん
ね、
あれはすごい表現でしたからね。
そうだよね、
びっくりしましたよね、当職行った時、
まあ、ちょっとおじゃまんが山田君ファンとしては、はい、んっていうのもあったんですけど、石井久一それっていうのもあったけど、まあ、いや話がずれた。、はい、ちょっと漫画もね、
はい、
どんなか、ネットで見てたんですか。
僕は違います。この恥ずかしながら、この漫画がすごいっていう、はい、毎年行われた賞レースというか、はい、選ばれるものがあって、それの今年の女性部門3位だったんですよ、
はい、
なのでその棚に並んでいたので、はい、読んだっていう。
じゃあ本屋で買って、はいはい、その単行本というか紙になってるもので読んだ、はい、
そうなんです。
なるほど。お家で、
家で、やはり家で、
いや、どんな感じで漫画読んだのかなと思って。
え、普通に、あ、でも違う、僕カフェで読んでました。
買ってカフェ行って、はいはい、読んでて、
家はもう本当テレビとか誘惑が多すぎるんで、
わかるわかる、
まとめて時間取らない。
うちで漫画もちょっと読む自信ない。
わかりますね。そうですね、
なんだろうね、はい、じゃあカフェで、はい、なんかカフェでおしゃれね、なんかね、
スタバですよ、スタバ。
スタバで、ね、
スタバでやってました
。里子と灘を読むと、
はい、読んでました。まあ、気持ち悪いやつだと思われたでしょうね。
そんなに思わない、はい、自分見られてると思ってるの、
はい、あ、そういうことか。自意識ですね。
まあまあ、まあ、
自意識が邪魔をする。
はい、じゃあちょっと皆さんも漫画ね、
はい、
特にちょっとこの里子と灘を、
はい、ぜひぜひ
カフェで読んでみるっていうのいやでもさ、そういうのを読んでるんだってことを、
はい、
なんか間接的に人に伝えるのも面白いじゃん。
ああ、わかります。はい、
なんか
僕逆にそうですね、なんかそれも自意識なんですけど、うん、伝えたい感じはあります。だからカバーもあえて見せたりとか
あえて見せて、
はい、
でもちょっとなんか面白いじゃん、
はい、
今こんな感じでっていうのがさ、
うん、
本屋さん行って手に取ってる本を、
はい、
ね、あ、こういう世代の人がこういうの読むんだっていうのも面白いけど、
はい、
ね、さすがにスタバでドーンとさ、
はい、
ハイスクール決め組みたいな何時代みたいな、なんか面白いよね。
面白いですね、うん、伝えるものがありますよね。
なるほど、ありがとうございました。じゃあ今回与崎さんの方から、はい、里子と灘という、
ね、今後もね、漫画とか本とかもやっていきたいですね。
体験版でね。そうですね、どういう感じで読んだかもちょっと合わせて聞きたい、
ね、いいですね。それも体験ですもんね。
はい、
はい、ということでお送りしましたのは、はい、イベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。